教会の暦ではこの大降雪アドベントと言われるところから一年の一巡りの歩みが始まります。今日はその第2番目の主の日となりました。先週から始まりましたこの新しい一巡り、その前はマルコによる福音書に従って歩んでまいりましたが、新しいこの歩みはルカによる福音書に従って歩んでいきたいと思うのです。そのように教団の聖書日課としてまとめておりますものですから、それに従いたいと思うのです。先週はルカの一番最初の入り口のところで洗礼者ヨハネの父となったザカリアという人への神の見告げと彼の応答について聞いてまいりました。それに続いて有名ないわゆる受胎告知と言われるマリアに対するその天使の見告げの言葉がありますが、今日はそれを実は飛ばしております。それを少し前提にしながらご一緒に聞いていきたいと思うのです。マリアは天使ガブリエルの告げたその言葉の中で、叔母にあたるエリサベトが高齢であるにもかかわらず子を宿し早6ヶ月になっているというその言葉を聞きました。神にできないことはないという決定的なその言葉を受け、マリアはお言葉通りこの身になりますようにと言ってそれを受け入れたわけですが、ガブリエルの告げた言葉の中に出てきたそのおばエリサベトに会いたいと思ったようです。マリアが住んでいたのは聖書の世界ではパレスチナと言われる地域の北の方、ガリラヤ地方の中で本当に小さなナザレという村でした。今は観光地化されてますけれども、それでも小さな村です。あまり知られることのないナザレの村に生活をしていたマリアでしたが、ずーっと南に下っていってエルサレム近郊だと思いますが、南のユダヤの町に住んでいるエリサベトのところまで訪ねていったというのです。エリサベトは6ヶ月、今子供を宿して出産するまでの月日は週で数えますが、昔は十月十日といったものであります。分かりやすいものですから少しそれを基準に考えますと、6ヶ月というともう半ばを過ぎているわけです。お腹もだいぶ大きくなってきていたでありましょう。それに対してマリアは約半年の後見告げを受け、や主イエスをその体内に宿すというわけです。この見告げを受け胎に御子を宿していったマリアが、言うなれば妊娠初期になるわけですけれども、子を宿しそして出産するというのは、これは大変なこう肉体的にも大変革を起こす出来事であり、母となる婦人たちはみなこの妊娠初期は激しいつわりに苦しんだりするわけです。無理もありません。大きなホルモンバランスが変化し、体がこう育て産めるようにこう変えられていくわけですから、 もしかしたらマリアさんもうっなんて言いながらですね、南のユダヤの旅路を進めたのかもしれません。さて、尋ねられるエリサベトの方はマリアの突然の訪問に大変驚かされます。しかしそれ以上に、自分の体内の子がマリアの声を聞くと、その挨拶の声でいきなり喜び踊り始めるではありませんか。どんなに驚いたことでしょう。そしてエリサベトは聖霊に満たされて、おそらくその今目の前で起ころうとしていることの次第を知らされていくこととなったようです。エリサベトは声高らかに言いました。彼女は実は5つのことを言っているんです。多いようですけど、1つ目、あなたは女の中で祝福された方です。女の中とは母となる者のうちでということでしょう。普通でも母になるとき、それは本当に幸いな出来事であります。みんなから喜ばれ祝福されます。そしてかけがえのない命をその身に宿す。しかしマリアの場合は、この後に出てくる主の母となるというのです。括弧して主人の主、主を産み育てることができる。その主とは、我が子でありながら、幼子でありながら、自分の主人、ご主人様という不思議な逆説がここに込められてあります。2番目、体内のお子様も祝福されています。突然あったこのエリサベトは、目の前のマリアさんの多分まだお腹も大きくもなっていないであろう、その体内に宿っている子が、いかなる方であるか、わからないはずです。しかし、聖霊に満たされていく中で、その体内の子が、ただならぬお方であること。そのことを知り、神様の祝福がそこに満ちている。それを証言する。そして3つ目、私の主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうわけでしょう。改めてマリアの体内に宿る子、そのお方が何者かを彼女をエリサベトは明かしするわけです。何と言ったか、私の主だというのです。エリサベトにとって本来私の主と言えるのは神様です。その神様がこのような形で自分を訪れてくださるとはどういうことでしょうというわけです。少し話が飛躍するようですが、私たちのこの現代の世でも、例えば日本には皇族があり、イギリスには王室がありますね。日本の皇族にしてもイギリスの王室にしても、かつてのような権力者、世俗権力を持つ者としてではなく、日本国憲法だったら象徴として、とそういうこの世的な権力を持たずに特別な立場にあるとも言えるでしょう。その方々は、いわゆる私たち世俗の一般の者どもの生活とは、かけ離れた世界に生きていて、そのような立場の人が、お隠れででもやってこようものなら、大変なことであります。皆さん、都心に出て行って、あの、丸の内から日比谷からぐるりと、皇居の周りのお堀があって、あのお堀の向こうにある世界は、お堀のこちら側の世界とどれだけ違うんでしょう。もう想像もできません。 まあ、バッキンガム宮殿は時々ドキュメンタリーやテレビの番組で取材を受けたりして、割とオープンにしてますから、ああ、こんな銀食器使ってるんだとか、こんなお部屋なんだっていうのは、多少は知ることができます。そういう意味では日本の皇室はもっと閉ざされていますね。私の主とは、ご主人様ということで自分に人生を与え、導き、支え、守ってきてくださった方、この世的な権力や身分などとは違って、自分の存在そのものに直結するお方。なんか、雲の上の人や別世界の人ではないんです。実際にこの私を生かしている方、そのご主人様、そのお方は本来天の高みにいらっしゃるお方。そういう意味で高貴な方です。そのお方が、なんと目の前のマリアの体内に宿るという仕方で、この自分を訪ねてきてくださるとは、やや今日は少し漫画チックな例えで申し訳ありませんが、普通の一般の私たちの家にピンポーンって言って、はーいって言って玄関開けたらエリザベス女王が立ってるような、それよりもすごいことなのです。しかし、その主と自分のお腹の中の6ヶ月を過ぎているそのことがどういう関係を持つようになるのかまではエリザベトは分かっていないようです。どういうわけでしょう。その訪問の理由も知らないのです。そして最後、4番目、あなたの挨拶のお声を私が耳にしたとき、体内の子は喜んで踊りました。マリアの声を聞いて、その声が聞こえたときに、その声が良き知らせの声としてエリサベトの体内の子は喜び踊った。このお方に出会うことができた、このお方に間近にいることができた、その光栄を喜び、じっとしておれなくなって踊り上がったというんです。すごい方が目の前においでになった。ごめんなさい、今日本当に何と申し上げてよいのか、くだらないと言われてしまいそうな例えになりますけれども、有名な人やすごい人のすぐそばにいることができる情景を思い浮かべてみるとすると、何が出てくるでしょうか。例えば成田空港に大好きな選手や芸能人やそういう人たちが帰ってくる。それを調べて分かって成田まで行くわけです。そしてよくテレビに映っているようにこう柵で仕切られているところで一生懸命待つ、あのゲートの向こうからついにやってくるその方、コンサートでもずっと遠くでしか会えないその人がすぐ握手できる目の前にまでやってくる。いわば至近距離で見て、もう万が一サインでももらおうものなら、キャーと言って喜び踊るでありましょう。イエス様と洗礼者ヨハネとの出会いをですね、成田と一緒にするなと怒られてしまいそうでありますが、想像力が乏しいところでこのぐらいしかちょっと思いつかない。とにもかくにもすごいお方と出会ってしまった、目の前にその方がいるんだ、それを知った時の大きな喜び、もうじっとしておれない、身をよじって踊ってしまうような喜び、皆さんならどのように想像し、成田以外でどんな場面を想像しイメージされるでしょうか。最後に、主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方は何と幸いでしょうと。 主がおっしゃったこととは神の御言葉と言えるでしょう。その御言葉が実現すると信じた方、その方はなんと幸いなことか。御言葉というのは、私たちで言うならば福音です。聖書によって告げられる御言葉、福音を信ずる。それは頭で認識するのとは違うのです。実は今日同じ箇所を先ほど朝の教会学校の礼拝でもお話ししたばっかりなんですが、信じるとは頭で理解して認識し認めるということではないんです。そうではなくって信じるとは委ねるということです。身を完全に任せきってしまうことなのです。皆さんはバンジージャンプというのを経験したことがあるでしょうか。私ほとんどないだろうと思って朝の礼拝で教会学校の礼拝で行ったら若干一名手を挙げる方がおりまして、おー、バンジージャンプってイメージできますか。高い橋の上や崖の上から足にしっかりとした器具をくくりつけてビヨーンと伸びるゴムで飛ぶわけですね。もう私は高所恐怖症で高いところもう大の苦手なんです。もうバンジージャンプなんて絶対考えられませんけれども、でもバンジージャンプはその高いところからポーンと身を投げて飛ぶわけですけども、自分の足にくくりつけられているそのぶっといゴムがですね、どんなにビョーンと伸びても必ずちぎれることなく元に戻って自分は大丈夫だと思っているからです。で身を投げるわけです。身を委ねるんです。神の言葉を信ずるというのは別にあのゴムが切れないと信ずるのとはちょっと違います。神の言葉は神が発する言葉です。その神がに対して私たちが身を任せて完全に身を委ねて投げ切っていったときにどうなるか、地面に真っ逆さまに落ちてぺしゃんこに潰れるのか、違う。イエス様だって悪魔に試されましたでしょ。あの神殿の上に行って、ここから飛び降りてごらんなさい。詩篇に書いてあるじゃありませんか。天使があなたを支えるって。そうです。きっと天使が、ガブリエルあたりが飛んできて、シュッ支えてくれる。なんと漫画チックなバカなことをとおっしゃるかもしれないが。信じるというのはそういうふうに身を任せて、投げかけていくことであります。頭で理解することではない。だからマリアは自分に告げられた神の言葉に自分をもう完全に投げ切った。任せ切ってしまった。なんと幸いか。それはその任せたその身を信頼された側の神様がしっかと支えて捕まえてくださる。そうやって答えてくださることを知るからであります。主がおっしゃったこと、神の言葉、福音、それは実は世の常識を覆すものであります。それが今日の鍵です。それが今日の後半のマリアの賛歌につながっていくのです。マリアはエリサベトのこの言葉を受けて彼女は言いました。これを賛歌と私たち言いますが、彼女は大きな喜びを持って神を褒めたたえた。ああ、こんな自分を神様は顧みてくださっている。目を留めてくださった。ああ、なんて幸せなんだろうって。で、その後マリアが言ったことは驚くべきことなんです。この神様の憐れみは世々限りなく続くんだ。それは神を恐れる者に及ぶという。どうやって及ぶのか。それが次のように歌われる。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、 身分の低いものを高く上げ、飢えたものを良いもので満たし、富めるものを空腹のまま追い返される。これはこの世の人が作り上げた常識といわれる権力構造、社会構造、経済構造、富めるものと貧しいもの、権力あるものと身分の低いもの、力あるものと力ないもの、これがひっくり返るっていうんです。主と呼ばれるそのお方はその腕で力を振るって、この世の中の権力構造や社会構造や経済構造と言われる、いわゆるもっと平たく言えば常識をひっくり返し、人が作り上げる権力構造。この間テレビのドキュメンタリーで、日本を代表する証券会社が自主廃業した次第の内容についてのドキュメンタリーがあり、その中に企業という社会構造、権力構造の中で後戻りできないこの崩壊と滅亡へと向かっていった歩みが映し出されておりました。つい最近のニュースでも、大きな企業の指導者、経営者たちが捕らえられ逮捕されるニュースが届いている。私たちはさまざまな仕方でこの世の中のいろいろなシステムや組織やグループやルールにのっとり、そこに生きているわけです。そこには人が作り上げた権力構造があり、経済構造があり、社会構造がある。地位ある者が力を振るい、金のある者が金のある生活をする。お金がなかったら、例えば病気になった時の受ける治療の仕方だって違ってくる。有名な人はその有名になることによって名声がたくさんの人の注目を浴び、評判を浴び、褒めたたえられていく。この構造、これをひっくり返すって言うんです。普通はこの構造の上にいる人たちは、これひっくり返されたらたまったもんじゃありませんから、ひっくり返されまいと抵抗し抗う。どうするか、権力を使う、金を使う、武力を使う。この世の中の構造や秩序や常識をひっくり返そうとする者は、時にテロリストと呼ばれ、革命家と呼ばれ、内乱者と呼ばれていく。その者は規制の出来上がっている秩序を乱すからだ。社会秩序を転覆させようとしている。マリアの胎に宿る子は、この地上の最後どういうふうになったか。ユダヤ人の王という罪状書きを頭の上に釘付けにされて死んでった。つまり、政治犯、政治的犯罪者です。ユダヤ人側からすれば、神を冒涜した罪によって死罪にあたる、石打ちの刑やないしは死刑にあたるものとして、宗教的犯罪者ですよ。マリアの胎に宿っている子は政治犯とし、宗教的犯罪者としてこの世から抹殺されていった。マリア歌ってるじゃありませんか。 主はその腕で力を振るい、上にあるものは下げられ、下にあるものは上げられていく。どこでどうやって。この子はやがて何か超人的な力を発揮するのか、そういうふうに腕の力を振るうのか、そうではなかった。十字架を引き受けていく仕方で、そして復活されることによって、主イエスが十字架を引き受け復活されることによってもたらされる世界は、力による構造ではない、権力構造ではなかった。力あるもの、富や権力や名声を持っているものがコントロールする、そういう世界ではない、別な世界が、あの復活によってもたらされる。神の国と言われるが、それはあの十字架によってもたらされる全く許しの中に、何か甘ったるく聞こえるかもしれないけれども、愛と慈しみによって組み立てられる世界なんだ。これが実現するとあなたは信ずるのかと問われる。これが福音であり、良き訪れだ。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信ぜよと主はおっしゃって活動を始めたが、その福音というのは新しい世界が与えられるんだというんだ。私たちはこの世に生きて、この世の常識、この世の秩序、この世の権力構造の中で生きざるを得ない、そこで生活せざるを得ない、稼がざるを得ない。でもその中でニュースになるような、ああいう事件にならなくたって、その力が支配する構造の中にある危うさとか脆さというものに気づかされていく。権力を持っている者は威張り散らす。金を持っている者はその金でいい生活をし、金のない人々がどんな風になってても知らん顔できる。でも、この世の持っているその常識や秩序が、そういう力による権力構造というものが、実はいかに脆いものか、そしていかに虚しいものを奥底に秘めているか、うんざりするような経験を山ほどして、会社に命を懸けると昔は言ってたけれど、会社に裏切られ、組織に裏切られ、友に裏切られ、この世の秩序って何なんだ、この世の常識って一体何なんだ、権力って何だ、その虚しさや愚かさやバカバカしさにはたと気づき始めたならば、そこにエリサベトに満たされた聖霊と同じ聖霊が私たちのうちに働き始めている。21世紀もはや18年過ぎようとしている。21世紀になってあっという間に時が過ぎていく中で、この時に、この時代にエリサベトに聖霊が満たされたように、我らに聖霊が望むならば一体何が起こるのか。それはこの世の常識を、世のさまざまな力による支配、論理構造、権力構造、あるいはその空気を疑うことがまず初めに与えられるだろう。ん？と首をかしげ始める。そしてその疑いが、もしもそれに対する抵抗や不服従というような行為をした したらたちまちに反乱者や内乱者とみなされ、秩序を乱すものとみなされ、バッシングを受けることになるだろう。教会で育つ子供たちは、かわいそうだけども無自覚にこの感性を持っている。だから、あの幼い体で、世の学校の中で、なんでこんな目に遭わなくちゃいけないんだというバッシングを受ける。いじめを受けやすい。なぜか。教会で育つからですよ。教会で、この世のこの世界とは違うものを知ってるから。でもそれを、ほとんど無自覚に身につけてしまっていく中で、この世の理屈や秩序や常識との乖離、ずれを、そういう痛みを持って味わうしかない。聖霊が働くと、まず何が起こるか、もう一度言います。この世に対して、この世の常識を疑うんです。そしてその次のステップは、この世の常識という思考パターンや価値観にどっぷりと使ってきた自分を疑うことです。第二段階、聖霊のお働きは、自分を疑わせる。それはとてつもなく恐ろしいことです。自分がやってきたこと、努力や積み上げてきたことが、否定されるかのごとくに思えてくる。しかし、自分を疑っていくときに、全く確かなものを実は持っていない自分に気づかされていって、言いようのない不安に駆られていく中で、私たちはそういう私を呼ぶ声を聞く。エリザベトさん、こんにちは。マリアのその声を聞いた時のあの体内の子がそれを聞いて喜び踊った。声を聞くのです。今を生きる復活の主が2018年を生きる私を呼んでいる。我が名はインマヌエル。神共にいましたも、その命の代償をもって全く許され、認められ、肯定され、愛されているから。だから、恐れることなくもっと自分を疑っていって大丈夫。そこに見えてくる愚かな自分、本当に不信仰な自分を真正面に見据え、受け入れ、そして告白し、委ねていくことがきっとできる。あなたが自分をどんなに疑って、どんなに自分を否定したとしても、どこまでも肯定するお方がある。私を支える御手がある。そのことを告げる言葉を信じ、委ねるものはなんと幸いなものか。私たちも声高らかに歌おう。イエス・キリストの十字架と復活による福音に生きると。そこに私たちはどんなに自分を疑っても、いや大丈夫。十字架にかかり、私を許し、そして復活し、私と共に私を支えてくださる主がおられるから。大丈夫。その安心を持って、今日からもまた歩み始めたい。